んな日はこたつでみかんとボードゲームだよね。一緒にボードゲームしよう。ほらばだ。
はい、始まりましたホラーボード。今回はなんとですね、初めての企画、マーダーミステリーの作り方。
イエーイ、
やった
ー。マーダーミステリー今ね大流行中ですから、はい、そこに対してね、やっぱホラーボードも一手打ちたいというところで、以前にラビットホールさんをね特集組みましたけど、今回はなんとマーダーミステリーを作られている方を招いて、あーだこうだ喋ろうということですよ。というわけで早速ですが自己紹介です。この方からどうぞ。
はい、私グループ SNE からやってまいりました黒田翔吾と申します。
方
よろしくお願いいたします。
なんで緊張した感じ出してるの。
好きな食べ物は焼肉です。よろしくお願いいたします。
いやいや、鈴田くん
お願いします。
黒田という名前でもね活動しております、
はい、ですけど、
はい、
お、ちょっと代表作も一応言ってもらった方がねいいかな。
何度だって青い月に火を灯したというマナーミステリーを今回紙ケージとして発売、あの僕とあのもう一人あの河野豊という、
はい、
はい、人間で作っております。
いいゲームでしたよ。はい、では続いてどうぞ。
はい、普段はスクエアニックスという会社で会社員やってるんですけれども、ラピラボという
ラピラボ、
はい、ラピスラズリのささやきというマーダーミステリーを作りました。フチガミです。フッチーって呼んでください。よろしくお願いします。
フッチー、
フッチーさんはね以前からお付き合いはあるんですけど、こうやってホラボと出てもらうのは初めてですし、しかも本職のね話もされたんで、まあ、いろんな視点があって面白いかなと思います。期待しております。
金の匂いがする、
はい、すごい金の匂いがする。じゃあ君もだよ。
なんで誤解のライン言っとくと、あの本職とあのマーダーミステリーは完全に関係ない。趣味
ですよね。趣味で作られて
言っとかないとね、
はい、
誤解されちゃうとよくないからね、怒られちゃうから。
ちなみにどれぐらいその公演をされたんですか。
公演数は昨日やったのが25回目だった。
すげえやってんな。趣味でも25回
公演してありがたいことに。
すごいな。
もう11月はあっちに行ったりこっちに行ったり、いろんな人のところで公演をやってきました。
はい、続きましてどうぞ。
あ、はい、矢の葉の二人というタイトルの、まあ、制作監修とかその他企業案件とかいろいろ受けているマーダーミステリー大好きな久保よしやです。
キツネ
です
。キツネさんだ。
よろしくです。
はい、よろしく
お願
い
します。キツネさんも初でございます、ね、
あとあのラビットホールのディレクターも最近はしてます。
すごい、
よろしくお願いします。
あらあらあら、もうズブズブじゃないですか。
ズブズブです、ね、
よろしくお願いします。
本当にね、はい、よろしくお願いします。
ないテンション低くないですか。
ちょっと
こっから上げて
大丈夫です。
こっから上げ
て、そっち側には合わせないスタイル。
あとフッチーさん、あとフッチーさん、キツネさんのデフォのテンション私たち知らないから今のは別に低く見てないよ。
低めでちょっと設定
して。いや全然低くなかった。
ごめんごめん、なんか野暮だってごめんね、
う
ん、
はい、じゃあ最後どうぞ。こう言って、
はい、フィネガンズウィークというサークルで、マーダーミステリー制作しております。シャユーと言います。
お、シャユーさん。
シャユーさん、フルネームで呼んでいただいて大丈夫です。
シャーって呼んでいい。
シャーって呼んでる。中学ぐらいからシャーって呼ばれてる。
シャーさんって呼んであるのかな。
お願いします。
お願いします。
という今回はなんとゲストが4名、たった4名ですよ。いつもね、うん、こういう特別会やると、うん、まあ下手したら十何名集まっちゃうところで、4名だからこそ熱い話を展開してほしいんですよ。
無理
っす。なんで諦めんねん。早いな。なんで無理言うねん。ちょっとあれですね、鈴田さんのこと知ってるメンツが今回少ないから、
下
手に下ネタをぶっ放せないです。
あ、下ネタ系なんだ。
僕だけ関西ですね。
あ、全然大丈夫ですよ。
一歩一歩行こうとしてる。どこまで行けるのか。
下ネタなしで。
ね、どこまで行けるのか。
そう。
怯えておる。
怯えながらね。
怖いなぁ。
よろしくね。
というところで、まあ今回ですね、私は言ってマーダーミステリー遊んだのは10作品ほど遊ばせてもらってるんですけど、まあ私自身もプレイヤーとしていろいろ思ったところがあるし、それに制作側の苦労とか、こういう風にデザインしたからこうやってうまくいったよみたいな実例も含めつつ、ちょっとお話をできたらなと思います。
はい。
はい、というわけで皆さんにまず聞きたいところですけれども、マーダーミステリーはそもそもプレイヤーとして遊んでますか？何作品ほど遊びましたか？
これ私最後の方がいいと思います。
あ、そうですか。
僕が多分一番少ないと。
あ、じゃあフッチーさんどうぞ。
僕多分あの10作品も遊んでないんですよ。
お、
あ、7、8作品だと思います。ちょっと数え、数えていいですか？
まあ、十分
です。数えてきないよ。数えてきたよ。
私は頑張って。ちょっと待って。今メモ見るから待ってて。1、2、3、4、5、6、7、8、あ、9でした。
は はい。9作品。
9作品。
でも、はい、いやでも十分多いですよ。うん、一般の、特に地方の方が9作品も遊んでるわけがない。いやいやいや、そこだけで怒られるぜ。いやいやいやいや。
いやでもね、いっぱい遊んでらっしゃる方はもっともっと、
あ、確かにね。
まあ、確かに確かに。
今言って、もうね、遊べるもので考えても相当数ありますからね。
そうですね。
はい、で、9作品。
そうです。
あ、じゃあ、シャアさんは？
私も同じでした。9作品。
うん、あら、一緒。
あらやれ。あ、じゃあちょっと黒田くんは言ってもね、お仕事でもあるから
。あ、僕は、種類で言って、まだ未発表のやつとかも含めると、12個でしたね。
あ、そうなんだ。
まあ言うてです
ね。意外と近い。でもこんだけ言ったらやっぱ、きつねさんはね、落ちとんでもない数かも。
いやそうですね。まあ本当にタイトルついてないやつとか、テストプレイが私は基本的なメインでやってるゲームなんですね。うんうんうん、タイトル数は、昨日時点で53
です。いやいやいやいやいやいやいや。おかしくない。53も眠ってんの、むしろ。
そう、なんか、企業さんが作られてるとか、作り始めましたみたいなものもありますし、なんか結構ツイッターもオープンにしてるので、個人で作ってみたんで、ちょっと人数を集めるのでやってもらえませんかとか、みたいなので、まあやってますね。あと中国の作品も結構やってるので。
企業さんが名乗りを上げかけているのか、この今。
そうですね。
この話面白そう。
面白
そう。
いいです。あんま掘らないで。あんま掘らないで。
まあ言えないね。
はい、
あ、
全然言っても大丈夫なんだと思うんですけど、あんま言わないといた方がいいかも。
あ、そういうのがあるんだ。うん、未来明るいです。
そうですね。
はい。じゃあちょっとマーダーミステリーの魅力について語っていただきたいんですが、はい、言ってリスナーの方、ほとんどの場合が、やったことない。
うん、あ、そうなの。
コラボドで聞いたけど、やったことないんだよって人も含めて、そもそもマーダーミステリーってどういったものか、キツネさんちょっと教えて
ください。あ、そう、もう何度も説明してるん
です。超端的に言うと、推理型コミュニケーションゲームです。
なるほど。
まあ、人狼とか、まあ、結構その正体とかのボードゲームや、おやりになってる方はイメージしやすいかもしれないですけど、まあ、そこにちょっとミステリーの要素が入ってるので、まあ、トリックを暴いたりとか、あとみんながその役職みたいな感じで、自分たちのキャラクターの記憶を持っているので、その記憶を呼び起こしてもらって、その記憶をもとに、まあ、自分がロールプレイングをしていただいて、うん、で、まあ、その物語体験を味わっていただくっていう、ちょっとこう、ふわっとした。
まあでも、ね、大枠
で。合ってる。なんか追加して、はいはい、ちょっとそういうなんかエッセンスを。ま
あ、すごいわかりやすく言うと、名探偵コナンとか、金田一少年とか、あと、あなたの番ですとか、まあそういう世界観の中の登場人物の一人にそれぞれがなるんですよね。起きた事件を、こう、真相暴くとか、出来事楽しむとか、そういう遊びですよね。
はい、そうですね。ありがとうございます。
いやー、まあそういうね、マダーミステリー、まあ大枠で言えばそうなんですけど、魅力ってちょっと語っていただきたいと。ところでこういうところがやっぱ面白いんだよなっていうのはざっくりなんかありますか？
ああ、でも俺が初めてやったのが今回その発売するクズ旅館の殺人っていう、
ああ名作
グループ S2 で今回2タイトル出すんですね、はい、さっき言った何度だって青い月に火を灯したとクズ旅館の館、
はいはい、そちら誰が作ったんでしたっけ？
秋口ギグル、
いや出たよ、天下の秋口ギグル先生の、はい
は
い、
キャット&チョコレートとかの作品なんですけれども、
はいはいはい、
持ってる。
初めてやった時の衝撃というか、うんうん、新しいゲームのジャンルとして、うん、僕すごい面白いなと思って今回の制作に携わりたいなって思ったんですよ、
なるほど、
最初は。やっぱこう人狼とも違うし謎解きゲームとも違うし、うんうん、やっぱりそのキャラクターに感情輸入が割と自然とできる没頭感、
うんうんうん、
あとはやっぱ謎をどんどん掘り起こしていくっていうその複合的なことが今までなかったんで、
うんうん、
新しいジャンルとして面白いな、
そうですね、新しいアナログゲームの、まあ、ジャンルとしての、
うんう
ん、めっちゃわかる、
はい、
シャアさんはどう？
魅力、そうですね、やっぱりこう一つの、まあ、小説というか物語みたいな中の登場人物にもそのままなれるのでこう読んでどうっていうよりも自分自身がそのまま体験するっていうことができるので、うん、そこで実際に心が動いたりだとか、うん、勝ち負けだけじゃない駆け引きだとか、うん、交渉を実際のこう人物を目の前にして体験できるっていうのが結構魅力なんじゃないかな。
楽しいですよ。もう負けたとしてもやっぱすごいロールしたことによって楽しいとか、うん、でもシャアさんが GM やってもらってやった時もめちゃくちゃロールプレイ私頑張って、うん、結果まあそのゲーム的な展開で言えば私はダメだったけど、でも、もう満足感はやっぱすごいあったから、う
ん、女性役をね、
そうですよ、自分から選んでね、そしたら途中で鬱陶しいって言われてね 真面目にやってくださいって言われてびっくりしたんだけど、
嘘
だろ、めちゃくちゃ真面目にロールしてたのにと思って、
なんで以降あれ以降そのちょっと真面目にやってる方に邪魔とか言うのやめてくださいっていう注意事項必ず出た。
そうな、
言われた、言われた、最近最近やって、
さっさ言われたの、
言われた、
それさ、なんか大井さんが言われて、
あ、そういうことだったんだ、
あんなことをこんな一生懸命やってる方に言っちゃダメだろ。
まあでも半分半分ですからね。
覚えてます、言ってたじゃないですか、
言ってた、
一緒にやって、この間遊ばせてもらってね、
シャーさんに言われたんだ。
そう、そういえば確かに、そういう女の男の人が女の人をやるかもしれないですけどって話もしてた。
あー、なんかいい指針になったな。
そうなんです、本当にテストプレイしてもらって、やっぱりどんどんゲームが完成に近づいていくっていう意味では、
なるほどね、
感謝してますっていうのを、これをついでにね、ちょっと。
このまま、ありがとうございます。自分も力になれたようでよかったですね。
ありがとうございます。
はい、まあ魅力っていうところはそういったところにまああるかなってところなんですけど、うん、はい、とはいえですよ、皆さんプレイヤーでもいいのに、作ろうと思って、はい、今作って評価を得て、いろんな人がいいね、面白かったねって言ってもらってるわけですけど、うんうん、なんで作ろうと思ったの？もしくは携わろうと思ったんですか？
最初ね。
まあちょっと黒田さんのはね、もうさっき聞きましたんで、うん、はい。ちょっと、フッチーさん、フッチーさんから。
フッチーさんは、あのね、僕、一番最初のきっかけは、オーフ100年遊んで、友達と、
う
ん、オーフ100年遊んで、あ、面白かった、
それ
面白かった
って。ディアシピ。
あ、そうです、そうです、
はいはい。
で、その後、約束の場所ってキットがある。
はいはいはい。
あれを遊んで、大体同じメンバーで遊んでて、はいはい、で、その後、まあなんか、そのメンバーで脱出ゲームとかに行ったんですよ。
うんうんうん。
リアル脱出ゲームとかに、はい。で、それ終わった後、マクドナルドでお茶してたんですけど。
めちゃくちゃ具体的に全部出てくる
の。その時に、うん、そういえばあの時のマダミステリーってゲーム面白かったよね、みたいな。
お
ー。もしかしたらあれ作れるんじゃない？みたいな。作ってなんか、友達驚かそうみたいな感じの、そのノリで始めたんですよ、最初は。で、その、たまたまその6人だったんですけど、はい、その6人のうちの1人が、育休中で時間があったから、じゃあちょっと考えてくるねとか言ってこう、コッシーを考えてきてくれて、
その
もうそれで、じゃあ作ろう作ろうってこう、作っちゃった。
だからみんなで結構力出し合って作った。
あ、そうです。だから 6人で作ったんです、僕たち。
6人、あ、そうですよね。まあその6人のメンバーが結構私 Facebook で繋がってるメンバーなんで、うんうん、なんかみんな作りました作りましたって言ってめちゃくちゃ盛り上がってて。
そう、なんか当時って、まあ当時って言っても今年の話ですけど、はい、あんま遊べるシナリオってもうほとんどなかったじゃないですか。
なかった。
何遊べる。
あー、最初、ね、そうそう、もう次のシナリオ遊びたくてもどこにもないみたいな。
オフ100年やったけど、そうそう、次何する
っていう。次もなんかもうどこにもない、どうしたらいいのみたいな感じだったから、じゃあ作ってみるみたいな感じで始まりました、うん、最初は。
なるほどね。じゃあシャワさんどうですか？
もう私も似てるんですけど、最初に純白の悪意が最初のマーダーミステリーでして、ディアシピールさんでやったんですが、
はいはいはいはい、
で実はこう最初にやった時に何をしていいかこう分かんなくて、うん、戸惑ってしまったんですよ。最終的には面白かったんですけど、じゃあお願いします、密談お願いしますという、うん、密談というその 2,3 人で話すような内容があったりするんですけど、うん、お願いしますって言われても、え、何のことやら全く分かりません、そして、うん、探索してください、え、何のことやら分かりませんみたいな感じになってしまって、あ、これをもっと分かりやすくしたら、うん、さっくり遊べるんじゃないかなって、いつの間にかもプレイしてるのに作ってる気になってたというか、
はいはいはい、
なんか作り初めてたじゃないですけど、うん、あ、なんかできるなみたいな風にちょっと思ったっていうのは
ありますね。結構あれですよね、遊んでる方がこれ作れるんじゃないかっていうところに行くタイプ多いですよね。
結構聞きますね、本当。
キセさんそうではない？
私は、結構その人狼とかボードゲームとかの、まあ、お店の立ち上げとかも結構関わってて、
うんうん、
その要は10年ぐらいかけてサブカルが流行る瞬間みたいなのを結構見てきたので、
なるほど、
なので、まあ、リアル脱出ゲームもそうですし、ボードゲームもそうだし、人狼もそうだし、あ、これ流行るなとは思って、
うん、
で、まあ、そのためにある程度イニシアチブ取って何ができるかな、何が自分がこの界隈に貢献できるかなって思った時に作ろうと思って、
うん、
作ろうというか作ってもらおうと思って。そう、だから矢野派の2人も実は自分が作ってるわけではなくて、
うん、
ストーリーライターさんと、まあ、システム作ってる人と、
うん、
あとは、まあ、デザインやる人とっていう分業をしていて、で、まあ、彼らに声をかけて、いや、こういうものが作りたいんだけどって言って作ってもらったタイトルが矢野派なんですよね。
へ、
う、ー、ん。そう、だからなんか私はちょっと皆さんと違うかも。作ってる側ではなくて、作るのを指示出しする人。
ディレクションなり、プロデューサー的な感じ
で。そうですね。
僕も半分そんな感じ。
そうです。 ですよね。
あ、そうなんですね。
まあ、あの、クーズ旅館のテストプレイとか、はい、などだってもめちゃくちゃテストプレイしたんですけど、メインのシナリオは河野豊が、あの、小説家なので、はい、作って、まあ、ぶっちゃけ、あの、バス旅行の、バスの中で、わーってワークショップみたいに作ったんです
けど。すごい。
そう、そういう経緯があるんですよ。もう一人は、あの、川端純一っていう SNE の。
いや、もう本当に、有名どころがガンガン出るの。
あの、バスの中で8時間あるから、作ろうってなって。
すげえなぁ、めちゃめちゃクリエイティブなバスだな
ぁ。そう、もう8時間あっという間だった。そこでこうプロットみたいなのが固まって、はいはい、で、河野豊が文章を下ろしてきてくれて、で、まあシステムこうしようとか、うん、まあテストプレイどんどんやろうってことになってっていうのでできたんで、ある意味では、それ近いかもしれない。
うん、へー、ちなみに今ちょっと出ましたけど、テストプレイは皆さん何回ぐらいやって完成ってなってるんですか？
あの、まあ、さっきの話の流れで言ったら、何度だった青い月は合計で11回か
11回。11回。だから、ワンプレイに何人？
7 人ぐらいなんで、まあ、100人近くぐらいは。
おー、
テストプレイに入っていただいてます。
大変だな、ね、
本当にありがとうございます。あの、
いやー、皆さん。で、私もね、それ参加させてもらって。あー、フッチーさんどうです？
あの、境目が正直わかんないんですけど、
ずっと作ってる
もんね。どこまでやってくれたったのか。まあでも、あの、
一応。動かなくなったっていうか、もうこれで。
あの、動かなくなったのは最近です。20回過ぎてからぐらい。
そうなんだ。じゃあそれまではちょっと。
そこまでは、
もう、
ちょっとずつ、もうカードをちょっとだけ変えようとか、このテキストをちょっとだけ変えようとかは、もう何度も何度も繰り返してるんですけど、でもまあ、テストプレイっていう立て付けでやったのは3回かな。
あー、なるほど。まあ、パッケージはない分、ね、うん、いじれるじゃんっていうところは、まあ、逆に言えばそれ楽しいと旨味ですよね。シャワさんどうです？
うちの、あの作品、10月黄昏迷宮都市っていう作品は、あの2時間ぐらいの作品なんですけど、12回だったと思います。
めっちゃやってる。それ何人かける12人？
6人かける。
うわぁ、
60人ぐらい。
すごい。それ本当に全員違うプレイヤーです
ね。あ、全員違うプレイヤーで、あ
の、そこなんですよね。
プロデ会の、主催してる方とか、いろんな方に協力いただいて、その中でちょっと、全然興味ない方とか
も。まだミステリーはね、その、ボードゲームとちょっと違う点として、うん、テストプレイヤーは全部違わないとちゃんとフラットな計測できないんですよね。そこがすごい大変だなと思って。そういった点ではこうディレクター目線で考えるとどうですか、キツネさんは？
うちは実はテストプレイは多分矢野派で言うと1回か2回。
え、あ、そうなの？
え、で、それ以降、まあちょっとこれノウハウにもなってくるんですけど、はいはい、テストプレイじゃなくて先行体験会って言ってるんですよ。本当のそのターゲットをちゃんと見たいので、お金を取ったりもしますし、うん、実際まあその先行体験会でお金払ってもらえるようなクオリティにもするんですけど、そのなんだろうな、作っていく中で大事な点としては、その、結局アベレージなんですよね。例えば12回やっても、20回やっても、100回やっても、1回で多分やった人たちは1回しかできないから、すごい意見言ってくれるし、声の大きい人とかは、こうしなよとか、こうしてよって言ってくるんだけど、必ずしもそれが正しいかどうかわからない。まあ、ボードゲームって結構自分たちで作っていく中で、自分たちでやって、自分たちで感覚でこう、あ、ここはちょっとバランス悪いなとかできるんですけど、なかなかその、マダーミステリーは、なんかその場では、あ、はいはいって聞くんですけど、でもなんか、
まあ、そうです、
そう、でもなんか、
めっちゃわかる。
でもそれは、まあ、あなたの回ではあるけど、まあ、すごく大事な意見としてはめちゃくちゃ反映もさせたいんだけど、でもアベレージである程度取ってあげないといけないよね、みたいなところが結構肝かもしれないですね。
他のゲームよりも、あの、意見が全然違う。
そうそうそうそう。
そういうのがめちゃくちゃあるんですよ。
だからどういうキャラクターをあなたがやったかによっても変わってくるし、で、こういう風なキャラクターでやった人たちもいるし、あなたはこういう風にやったよね、みたいな、なんかなんでしょうね、ロールプレイングによっても全然本当にドラマが毎回変わってくるので、まあ、そのゲームのシステムがもちろんもダメな部分もあるし、その脚本が書かれている内容がダメな部分もあるしっていう、その枝葉の部分は切る作業はしますけど、まあ、あまりテストプレイっていうことはやらないですか、
ね、なるほど、面白いですね、先行体験会。
そう、
確かに姿勢が変わりますよね。
そうなんですよ、プレイヤーがね。そうそうそうそ
う、なるほど。じゃあちょっと発想の部分に聞きたい部分があるんですけど、はい、まあ、発想としてどこからヒントを得るとか、 まあ、さっきフチさんが言ってたのは、まあ遊んで、うん、で、まあマクドナルドで盛り上がってみたいなのありますけど、言っても、うん、じゃあそっから急にパッとは出ないじゃないですか。
そう。
いや、なんか、それ大した話じゃないですよ、僕。はい、はい。あの、本当に趣味っていうか。
いや、全然それでいいんですよ。
それなんで、全然参考にならないし、まあこういうこともあるよねって聞いてほしいんですけど、はい、このラピスラズのささやきっていう作品は舞台が舞台なんですけど、はいはいはいはい、つまり劇団
劇団ね。
舞台をやってる劇団が舞台で、そのバックヤードものっていうか、そんな感じなんですけど、なんかその、ま、もしマーダーミステリー作るならどういう舞台がいいっていうところから、うん、この物語の中で舞台があって、その舞台の中で人が死んでどうのこうのみたいな面白いよねっていう、
うん、
なんかその雑談から本当に始まって、
はいはいはいはい、
で、まあ、それはさておき、うん、この物語に出てくる登場人物どんな人が面白そうだろうっていうところでめちゃくちゃ盛り上がったんですよ。
なるほど。同じメンバーの中に佐々木愛さんとか、
あ、はいはい、
そう、愛愛さん、まあ、テレビも出てますけど、うんうん、まあ、役者の方も結構いらっしゃるから、うんうん、それこそ、まあ、近いですよね、
う
ん
う
ん、
そうかもしれない、
劇団をってことにすれば、ね、
そうイメージしやすいところもあったりとかして、
うんうんうんうん、
で、なんかそのキャラクターの名前がその時全員分できたんですよ、マクドナルドで。
おー、え、そんなタイミングで。
まあ、ほとんど、まあ、後で変えたりもしたんですけど、
はいはい、
あの顔がいいだけの役者、顔だけんとか。
あれでも覚えやすくていいんですよ、本当に。
なかなか芽が出ない二番手女優の今田つぼみとか。
うまいね。
そういうキャラクターが7人できて、はい、じゃあこの7人をどう動かしてどういう事件にしようかっていうところでその回は終わったんです。はい、最初。まあ、なんでそこでこの、わーってこの冗談めいた感じで盛り上がったところからスタートなんで、キャラクターが先にできたっていうところがこの発想のスタートかもしれないですね。
あ、面白い。どうですか他の方は。キャラクターメインから来た、うん、
ああ、僕は、はい、実は何度だって青い月に火を灯したって2作品目なんですよ、
うん、
実は幻の1個目があって、
あ、それはタイトル言えますか。
いや、これまだタイトルも決まってなかったんですよ。
でももう出さないの確定したのね。
わかんないです。
もしかしたら出るか。
出るかもしれない。まあそれを、
なんで出してよ。
なんで出なかったかの説明します。
こっそり出させてほ
しい。もともと、屑旅館僕が初めてやって、屑旅館ってめっちゃ早い段階でできてたんですよ。
はいはい、
秋口ゆるが中国でめっちゃマーダーミステリー流行ってておもろいと。うんうん、で、僕もう急いで作りましたっつって、うんうん、作ったのが屑旅館なんですよ。
じゃあそれは一昨年とかなんですか。
もうそう、1年前ぐらい。
1年前。
できてたんですよ。実
はそうなんだ、2018年の秋なんですね。
その時に僕やっておもろってなって、うんうん、その時にクズ旅館ってクトゥルフメインなんですね、うんうん、それはまあ一応パッケージにも書いてあるんで、
はいはいはいはい、
クトゥルフテーマなんで、僕その時にもう普通に趣味で作ったんですよ。
あ、
で趣味で作って、それがクトゥルフものやったんですよ、
は
い、で、はい、ほんなら社長がよっしゃこれおもろいから会社で出そうぜって言い出して で僕作るために作っってたわけじゃなかった。で、一応出したんですよ、
はい、
出したらやっぱクトゥルフもの2つってまずいじゃないですか。
なるほど、
テーマかぶりなんで、
はいはいはいはい、
で、ただその時になると結構時間がなかったんでどうしようかなってなった時に河野さんが声かけてくれて、
ほう
じゃあ一緒にやりましょうってなったんですよ。で、その時社長がアハハハードボイルドやって言って、で、一応あのマフィアの構想が舞台なんですよ、
はい、
イタリアでボスが殺されたと、
うん、
誰がおじきを殺したんだっていう、
ちょ
っ
と面白そう。
いや、面白いですよ、これ。めちゃくちゃいい出来、はい。
で、作ろうってなったんですよね、うん。で、もう最初にハードボイルドもので、でも、ハードボイルドの世界って誰が死んでも、なんかこう、操作始まらへんから、ボス死んだらみんな操作始めるやろっていう
ところ
から、
ね、
次にキャラクター作っていくっていう感じで作っていきましたね。
へ、は、ぇ、いはい、ちょっと特殊ですね。
そんな感じです、僕
は。はい、シャワさんどうです。
まあ、キャラクターっていうところが出てきたので、同じなんですけど、
はあ、
そのキャラクターの中でも、まあ、私の、今出てる作品、10月黄昏滅去都市って作品は、
うんうん、
1920年代の上海を舞台にして一家なんですね。一家の中で、お父さんが死んじゃう。で、
うんうんうん、
こう家族がそれを操作するみたいな感じのお話なんですけれども、うん、ドラマみたいなものを先に考えますね。
ドラマ。
登場人物がいて、この人にどういう感情の揺れを体験してほしいかっていうことを先に設定します。
なるほど。
気づき。
なので、なんていうのかな。この女の子にはこういう風なこう心の動きをしてほしいからっていうことを先に設計して、
うんうん、
それを元に肉付けしていく感じですかね。
なるほど。いろんな視点ありますけど、キツネさんどうです？
私これ言っていいのか分かんないけどマジで遊ばれる場所とか
場所
反応に合わせて作っているので
なるほど、
ね、例えばだから矢の葉の二人ってタイトルはその出張がきっとメインになるだろう、うんうん、と思って作ったのでそう、うんうん、なので、7人固定なんですよ、
はい、
まあ、まだ見せてバッファー枠みたいないわゆる人数が上下できるようになっていて、うん、その役ってちょっと台本が薄かったりとか、まあ、紙が薄かったりするじゃないですか、それがなんかないシナリオがいいなと思って矢の葉は作ったんですよね。だから7人固定でもちろんそのテンポで今結構遊んでいただいてるんですけど、うんうん、なかなかテンポで遊んでほしくないというかテンポ側はリスクじゃないですか、一人かけちゃったりするとだからその責任担保できないなって思うし、うん、残った6人の人たちどうするんだろうって思っちゃうから、うん、あんまりこうテンポに下ろさないようにはしてきたんですけど、
はいはい、
そうなんかだから結構そういうところでからですねその場所に合ったものとかあと人数とか遊びやすい人たちとかあと普段どういうペルソナっていうかどういうターゲットの人たちが遊んでるのかみたいな分析をしてでまあこういうタイトルを先に今の段階だったらこのぐらい人数のこういうタイトルを出した方がいいよねっていうのをオーダーしてで、あの、シャミズイっていう TRPG のインコグラボっていう、なんていうんですか、同人の会社なのかな。
はいはいはい、
で、そこで、まあ、シナリオを書いている彼に頼んで作ってもらってっていう感じなので、うんうん、もう割と結構市場分析から入
る。すごいな
ぁ。
ちゃんとしてる。ちゃんとしますよ。それはもうフッチーさんから言った方がよかったよ
な。よかったよかった。逆だったらさ、
やばい
な。すごーってなる
から。いや、すごい。古いけど。
でも、あれですね、あの、シャーさんが言ってた、あの、そのユーザーにどういう感情の動線を持っていくかみたいなのも結構考えてて、うん、まあ、いわゆるオチというか、気づきというか、はい、結構その日本人ってリアルダイスゲームそうですけど大どんでん返しみたいな大落ちみたいな、うん、なんか裏切られるの好きじゃないですか、
まあね、そう的
な私もそうなんですけど、はいはい、そうだからなんかそれはあの、まあ、この作品の売りみたいなのを設定してそこから逆算してストーリーもっていうのも結構監修してる中には多いですね、うん、
へー、はい、それすごいね思った以上に三者三様だったな
そうですね
ところで、
うん、ちょっとこういうの逆にすごい新鮮、う
ん、新鮮いやいい回ですね
ちょっとなんか乗ってきたよ
乗ってきたこれ
乗って
きた
乗ってきた
上がってきたから。
ありがとうございます。じゃあちょっと工夫している点ってところも知りたくて、はい、まあ言って、こんだけわって数が出てきちゃうと、うんうん、いやじゃあちょっと私のところはこういう風にシリーズにしようとか、こういう点で頑張ってみたよとかってあると思うんですけど、うんうんうんうん、シャアさんなんかあります？
まずは、その、全くマーダーミステリーをやったことないとか、あんまりやったことない方でも入っていけるっていうところを、
ほう。
をしてます。で、どんな作品も次に作る作品とかも、
うんうん、
あのずっとその初心者の方とかやったことない方が必ず入っていけるような作品にしたいなっていうのは、あの工夫として思っていて、なのでテストプレイとかもあの参加回数とかをあの限定してちょっといっぱいやった方じゃなくて、ちょっと初めての方で来たい人来てくださいとかってあの限定したりとかしていて、そうなんです。で、こう、タコツボ化しないように、
うん、
あの、必ず、間口をどんどん広く、やっぱしたいので、マーダミステリーすごい好きですし、たくさんの方に遊んでいただきたいので、いつも一番最初に遊んでもらえるシナリオっていうのを目指してますと。
うん、なるほど。どうですか、藤井さん。
素晴らしい。あ、なんか、聞き入っちゃいましたね。
聞き入っちゃいました。
ある、いろいろ考えたんですよ。あの、例えばその、キャラクターが分かりづらかったなから、
はい、
キャラクターを分かりやすくしようとか、名前を分かりやすくして、覚えやすくしたいなとか、あとは、この、ラピスラズリのささやきっていう作品はそのクライマックスにスポットライトタイムっていう遊びがあるんですけど、これがどういうのかっていうと、あのキャラクターがキャラクターのままこの台本の最後に袋閉じになってる部分があるんですね、
う
ん、でここ開けるとあのお芝居の台本が書いてあるんですよ。
おお、なるほど。
でこれをみんなで読み合わせするとこの事件の真相が分かる真相解決編をみんなでやるっていう、うん、
めっちゃいいやん
で、そのスポットライトタイムの中でそれぞれこのアクションするチャンスがあるので、
はいはいはい、
こういろんなこのアクションが成功するとかしなかったりとかして、
うんうん、
この一回きりの物語がそこで出来上がっていくみたいな仕組みを入れました。
へー、それ誰の発想だったんですか？
ま、あの話し合ってる中でこう紆余曲折ありあったんですよ。最初なんかなかったんですね。あの何もなかったんですよ、うん、だから普通のマーダーミステリーっていうか一般的な形ってその投票してそのまあエンディングっていうそのまま入っていく形が多かったじゃないですか。でその時にそのいろんな作品をその作ってる間にもいろいろ遊んでたんですけど、
うん、
その中で誰が勇者を殺したかっていう
作品ありますね。
とかを遊んだ時に、
うんうん、
その結構
クライマックスに印象に残るシーンがあったりとかして、なんかその後から振り返った時に、あのこの作品を思い出した時に記憶に残ってる名シーンがあるとやっぱいいんだよねみたいな話で盛り上がり、
オチが良ければねやっぱ印象も上がりますからね。
なんかその忘れられない名シーンが生まれるようなものを考えたいよねって喫茶店で話して
る。じゃない。スーパー大事。
漫才師みたいな。どっかね。
スポットライトタイム私すごい好きで、その何が一番いいって、その結構最後のエンディングで台本あるやつって、まあまあタイトルとしてはあるんですよ。なんですけど、そのラピスラズリはその黒塗りされてるんですね。台本が。その台本もらったタイミングで目が早い人だと読めちゃうじゃないですか。先の展開が読めちゃうんですけど、そのフッチーさんとこで作ってるやつは全部自分のセリフ以外、その自分のセリフのちょっと前だけ、
そうですね、
黒塗りがなくってちゃんと台本読むのもスムーズだし、うん、先の展開も読めないところがどちゃくそ面白い、
すごいね。
そうだからパクっていいですかって聞いたらパクっていいって言われたから、
いや大事大事、
そう名前だけ変えて、
あもう名前変えたタイミングでね、
変えないで、
ネタも広めてほしいですよね。
いやあれは本当に素晴らしいシステムです。
確かに、うん、
やってほしいみんな
に。おじゃあそのキツネさんは、まあ、ディレクションとしてでもいいですけど、なんかありますか？
まず大事にしてるのは納得感、
うん、
で次に大事にしてるのは没入感と、
はい、
あと一緒に体験感を結構その三軸として大事にしてますね。納得感ってこれ本当大事で、
うん、
その場合楽しかったらいいやっていうんだったら、もうなんか別にロールプレイっていうだけで言えば、その即興劇をそこでやればいいんですよ。
確かに。
なんですけど、これはある意味でゲームなんですよね。
うんうんうん、
なので、まあ割とその出てくる情報だったりに自分たちは意味合いを持ちたいし、もしそこの中で点数だったりとか勝ち負けが発生するのであれば、なんで自分が負けたかとか、なんで自分が勝ったかとか、あとは必要な情報をどうやったら手に入れられたのかとかっていう、推理っていう軸でもゲームっていう軸でも、何かこう自分の中で納得したいし、逆に納得できるんだけどそれに気づけなかったことにこうあーってなったりとか、そういうなんかそのドラマを生む上でも結構納得感ってすごく重要なファクターだと思っていて、
はい、
そうで納得感は一番大重視です。
なるほど。
でも結構皆さんそうですよね。
いや言われて、あ、そうだわって思いました。うん、ちょっと私もまあ10作品ほど遊んで、うん、やっぱ辛かったやつもいくつかあったんですけど、その時に何がかなって言ったら、まあ総合的に考えるとやっぱ納得感。うん、納得いかなかったものとかは、うん、本当にどんだけシナリオが良かろうが、うん、はぁってなって、結果もう寝る前もだんだんイライラしてくるんですよね。何だったんあれみたいな。どんな気持ちでデザインしたんこれみたいな。
そう、なりますよね。
確かに。大事時間も、うんうん、でさらにその2つ、
だからあと没入感と体験感は、うん、まあその納得感を補強する上でもですけど、
うんうん、
そのやっぱり先ほどさっきなんかこうやってその役割になりきってすごい楽しかったみたいな話、
うんうんうん、
そうなんか体験感とか没入感ってその逆に言うとゲームなんですけど、そのマーダーミステリーの良さとしてロールプレイングをする良さがあるじゃないですか。でそのなおかつそのゲームっていうかメタ的にこういろいろ考えるんじゃなくて、きちんとキャラクターとしてその自分の点数はこっちの方が高いけどこっちの方を重視するみたいなのもあったりするじゃないですか。この人とこの人の方が大好きだからその人のために頑張ろうみたいな、そういう体験感とか没入感なんかすごいふわっとしちゃったなんかそうっていうのも結構その描写を入れたりとかアイテムで作ってあげたりとか、あとはそのそれこそゲームマスターが演出してあげたりとか、ここでしかできないことをやってもらってるよ、この今回やったことはあなたたちのものなんだよっていうのをその引き出すために没入感とか体験感は結構大事かなと思います。
あーでも確かにも
すごいなんかふわっとしてるこっちの方。
実際そういうものですよね、マーダーミステリーってね、うん、どうしても、まあ、だからこそいろんな人の、ね、個性が出てくるっていうのは面白いんですけど、じゃあちょっと一番の苦悩も聞きたいんですよ皆さんの、苦悩って何ですか。まあ、特に、まあ、黒田さんはですね、はい、ボードゲームのデザイナーとしても相当有名な方 で、
は
い
ね、
でかつこういったマーダーミステリーも体験したわけですよ。なんかこうありますその目線
から。黒ですか。まあ言うてこれパッケージ版なんで、
はい、
もう修正効かないんですよ。
う
ん、
そうね。さっき藤井さんが言ったように、でちょこっとつ直そうはできないですから、
めっちゃ単純なことを言うと、エラッタがもう死ぬほど怖いっていうこと
あります。エラッタはね、
僕らがミスってなくても、印刷所がミスったら、一回しか遊べないゲームで、デジタルゲームと違って、入れ替えが効かないじゃないですか。まず、他のところと違うところ
は
一番そこがあるんですよ。まあ他にはもう皆さんさっきにも話出たんですけど、まあプレイ ヤーによってやっぱ言うことも全然違うし、うんうん、やっぱ主観のゲームなんですよ、どうしても、
う
ん
う
ん、
まあそう
ですね、俯瞰で見れないゲームなんで、うんはい、テストプレイヤーは、
うん、
なんでそのどの主観をこうフューチャーしてどの主観を切り捨てるかっていう判断はやっぱ難しい。
それはやっぱり同じグループ SNE 内で相談するんですか？
相談しますね。ただ、うん、SNE の中の人間ってやっぱ小説書く人間が多いんで、うん、これを遊ぶプレイヤーとはちょっと若干視点がずれてるんですよ、
はいはいはい、うん、
なのでゲーム的なバグみたいなのは SNE に取ってもらって、うんうん、回数を重ねてその一般の人たちに遊んでもらってそれをちょっとずつ修正していく。それは文章の書き方とか、あのどういう系統の人が多いのかとか、
うん、
例えば情報全部最初からゲロる人もいれば、
うんうん、
あのすげえ隠すみたいな、うん、すげえ隠す人ってすごい物語に没頭してるから隠すんですよ、そのキャラクターになって、うん、でも脱出勢とかはどっちかやったら解きたいが
来るから、めっちゃわかる、
ガーって言うじゃないですか。じゃあどの辺を特にカードとかってヒントになるんで、うんうん、カードどのぐらいまで書くのかとかっていうのはやっぱ大変で、うん、それは回数重ねるとわからんことやなっていう、うん、
でもねこうやってね言ってますけど、あの黒田さんがね GM して私テストプレイしたんですよ、うん、でね後々一緒のホテルだったんでホテルのそのラウンジみたいなところでまあ熱いトークバトルしたいじゃないですか、うん、そしたらちょっと待ってもみさん、ちょっと今からあのさっきのテストプレイのみんなの感想まとめるわってノートパソコン取り出して打ち出したんですけど、あの人なんて言ってたっけ、そうカタカタカタカタ、あの人結局なんて言ってたっけえ、なんも聞いてないやんみたいな、覚えてないやんみたいな、
急におるやん、
いやいやいやいや、その時取れよ、その時じゃなんで私が言わないかね、
それ以降メモ取ることにして、メモ
取るそれやったら最初から取
る、メモ取るっていうかあのアンケート、
はいはいはい、うちもやってる、うちもやってる、
アンケート大事ですよね、どのキャラやってこのゲーム面白かったところとか気になったところとか、うん、ここが分からなかったとかストレスに感じたところっていうのをやり始める
。なるほど。
なるほど。そっか、はい、アンケート取ればよかったんだ。
みんなで取る。じゃあ、フッチーさんの苦悩は何かありました？
僕、苦悩、でも、おっしゃってた通りの苦悩はもう本当にその通りありましたよ。ね、僕たちはこうやるときに、なるべく3人以上で行くようにしてるんですよ。うん、
はいはいはい。
で、理由があって。
コスト悪いよね。
趣味だからできるんですけどね。
確かに。確かに確かに。
まあ、その3人で行くっていうのも、うん、その、1人だけが行ってね。
うんうん、
そのたった1回の物語を預かってるのにね、
うん、
ちょっとルールここで読み忘れちゃったとか怖いじゃないですか。
あー確かに、
うん、だからまあ3人で行ってお互いに気をつけ合おうね、うんうんっていうのと、あと密談が起きた時に密談を聞き漏らしたくないんですよ。
なるほど。
作ってる側も、うん、だからさ、もうみんなで散らばって密談をこっそり聞いて、
うん、
なるほどなるほどって最後も、ね、持ち寄ったりとかはしてたなって今その話を聞いて思い出しました。
なー、確かに今言ったコスパは
悪い。
毎回3人 GM 来るんですよ。
めっちゃ怖い。
3か4です。
オルテガとマスク。すごいね、
うん、でもやっぱバランス的なことで言うと、僕たちが作ってる時に話してたのは、その犯人がずっと迫られ続ける議論時間とかめっちゃかわいそうと思ってて、
はいはいはいはい、
でも納得感出そうと思ったらヒントをやっぱカードとかにちゃんと散らばせなきゃいけないじゃないですか。 そこのバランスがめっちゃ難しくて、あの納得感出そうと思って丁寧にヒントを置くと、ガチ勢っていうかなんかあれですけど、鋭い人からするともうこれとこれとこれが見えた時点で、あ、繋がった犯人だわ、
うん、
もう絶対これしかありえないみたいな空気になりかねない、
はいはいはいはい、
からそのどこまでこの販売
はね、
めちゃくちゃ気にしました。最後まで調整してました、そこら辺
は。終わったんですか？
終わりました。
今知った。
あの、はい、
ずーっとやってるの。これすごいなと、天才かなと。
逆に
ね、
うん。もう今はすごい理想的になったなって、もう全員が今納得してる感じ、6人がちゃんとこれはもう完成だねってなったんで、よかったってなってます今、やっと。
素敵。はい。じゃあちょっとシャアさんの苦悩。
あ、もう全然一緒っていうか、やっぱバランスですよね。 A っていうプレイヤーの納得感を得るように作るとやっぱり他の人が割り送ってしまうっていうことが結構起こるので、それを何回もこう行ったり来たりして修正して行ったり来たりしなきゃいけないっていうのは一番大変だし、でもまあ面白いところでもあるかなというふうには思ってますね。
なるほど。なんかキツネさんあります？
私苦悩はあんまないですか。なんか多分私が一番得意なのは多分そのバランス感見ることなんですよ、うんうんうん、アンケート取らなくて多分 GM やってる人だったら絶対わかると思いますけど、うん、あこいつあんま面白く思ってないなってなんとなく空気感でわかるじゃないですか。
なるほど、はい、
じゃあなんで面白くなってないんだろうなって思った時にあここが納得いってないのかなとか、
うんうんうん、
なんかここのカードに対しての情報がもうちょっと重かったかなとか、うん、薄かったかなとか、うん、動線が弱かったかなとかっていうのを思ったりしてそれを私が結構調整したりとかハンドリングしたりするので、うん、で結構その一人でやってるわけじゃなくてチームでやってるからすごいなんか苦悩したっていうタイミングがまだないかな。
逆に頼もしいですよね。
頼もしい。
こういう方がついてくれるとね、自作で作ってる方も。
ね、やりたいですけどね、いっぱいいろんな作品を監修という 手でテストプレイをするっていう。
あら
回収していくっていう。でもなんかそう、最近でもちょっとなんか、あ、この人面白い作家さんだなって思う人にちょっとご飯行こうよっつって。ご飯を持って。
めっちゃ怖い
な。いやもうなんか、めっちゃやりましょうみたいな。
垂れ巻きしてるんですか？
そう、しないとって。幸いのためにはそういうことが絶対必要だなと思って、そうお金と時間めっちゃ余裕があるので
、お金と時間に余裕があるの、キツネさん。
そうなんです。
なんで？
仕事してないからです。
仕事してないの？
仕事して。
でもお金儲けないと生活できないじゃないですか。
あのそうなんだろうなんか本当私の話にな
る。いやでもなんか私が気になってるのは、そのまあマーダーミステリーのそのさっき言った、はい、ラビットホールさんでもお手伝いしてるみたいなとこもあるし、
はい、
そういうところからなんかそのお金が入ってくるとかそういうことではない。
いやいや、あの本当に超安い金額が入ってきますけど、
20円どうする
。もう本当そんな入ってきますけどマジで。
はい。
でも他はなんか勝手に稼いでますね自分でね。
だって家が皇族ってわけじゃない。
あ、じゃないです。あの、もともと実は小説書いてて、そう小説書いててそれでちょっと印税がまあ、
なるほど。
止まった金額
だからそういった才能才覚があるっていうのも。
どうなんでしょうね。
いや、そうそうディレクター側でマーダーミステリーでイニシアチブ取るとは言ってもできることじゃないですよね。すごい、
うん。もうどんどんやってほしい。
そう、ね、確かに、うん、確かにね、募集ですねじゃあね。
全然やります。面白いタイトルだから、
はい、といったところで、まあ、ちょっとね、ここまでで一旦区切りにしたいっていうのは、はい、今までポジティブな話してきました。
はい。
とはいっても、ホラボドは、そんなね、ポジティブな話だけではないんですよ、
はい。
あなたたちリスナーじゃないから知らねえかもしれないけど。はい、
そうだぞ。
そうだぞ。いやいや、君聞いてないや。
絶対聞いてないや、ね。
ぶっち一回して頼むで。友達やろ。よろしく頼むで。
お願いします、
はい。はい、ありがとうございます。で、やっぱネガティブなところも突っ込んでいきたいっていうところで、まあ、私が遊んだ10作品、まあ、言わないですよ。どれだとかこうだとか言わないですけど、その中で辛かったことっていうのはいくつもあるんですよ。
わかります。
なので、それをちょっと私発表するんで、はい、皆さんの見解とか、あ、気をつけようとか、そういう話でいいんで、ちょっとざっくりやれたらなと思います。っていうので、今からリスナーの方は、申し訳ないですけど、マダミステリーまだ一回もやったことない人はここで、チャオチャオ。
え、あ、そうなんですか？
さよならしてください。若干の、ネタバレじゃないですけど、
そうね、
こんなシステムあったんだよ、になるから、そういうのはやっぱり一回は体験してないと、
そうね。
やっぱ入り込めない上にね、面白くないかなと思うんで、まあでもいいですよ。今、キツネさんが言ったように、
はい、
まあ、それでも興味ある方は聞いてもらっていいです。はい。じゃあちょっと1個目言っていいですか。
はい。
まあ私が辛かったやつ、もうこれ本当めちゃくちゃしんどかったですけど、人間関係とか推理の構図が完全に円形だった時です。
うんうんうん。
何かというと、例えば8人います、プレイヤーが。で、8人の人間関係が、A の人は B の人の都合の悪いことを知ってる。で、B さんは C さんのを知ってる。C さんは D さんを知ってるっていうんで、全部円で繋がるようになってて、私が1個やったやつでね。で、となると、まあ、何がダメかっていう、まあ、ダメっていう表現はよくないですけど、うん、何が辛かったかっていうと、一人でもプレイヤー乗らなかった人、うん、ちょっと、うん、あ俺会ってないわ、マーダーミステリーみたいになった時に、
うんうん、
その人動かなかったことによって、全部が、全く推理が進まなくなってしまったんですね。
ピタゴラスイッチって呼んでます。
そうですね。いや、そうやっぱありますよね。
そういうことあるんだ。
あります。
だから私は半円ずつでいいかなっていうふうには個人的には思ってて、うん、どっかにほころびがあったとしても、別のところで動いたことによってそこが見えればいいかな。
2ルートぐらいある
みたいな。そうそうそう。
はいはいはい。
っていうとこなんかあります？
でもその本当確かに推理ルートが1個しかないと積みかねない、積み
ちゃうんですよね。
ね、でもそれを気をつけてましたよ、ラピスタジー作ってる、
うん、方が、うん、シナリオとして、うん、そこは必ず何かヒントが出るようにみたいな、う
ん、なんか絶対に、推理に必要な情報は最低2人が聞いてるとか、
あなるほどね、
そういう、嘘 OK のルールなんですよね。
なるほど、
誰でも嘘ついていいルールなので、はいはいはい、1人が話して1人が聞くだとどっちかが嘘ついちゃうともうこの情報って本当なのか分かんない、想像するしかないじゃないですか。でも3人いれば2対1の構図には一応なるんですよ、意見が、
はいはいはい、
こっちが本当かなっていう風に感じ取ることはできるかなと思って、最低3人ずつでこう、大事な情報は落としていくみたいな感じにはしてた気がする。
やっぱそこが難しい。やっぱシナリオ的に、なんか、まあ、最初考えようと思ったらそれぞれのこうね、アリバイをお互いが持ってるみたいな、それは構図として組みやすいんですけど、やっぱことゲームじゃないですか。ことゲームってした時の、その誰かのプレイヤーが動かないって当然あり得るから自由だし、そこもやっぱり保険として何か用意してもらいたいのは、思いましたけどね、
となんか多分納得感ってそこも、
あそこだと思います、はい、
なんかピタゴラスイッチみたいな、なんかドミノみたいな、どっかでハイストップってなっちゃうことも結構あって
ありますね。
さっき石田さんが言ってたその A さんと B さんの情報行ったり来たりさせるみたいなのも体験感を揃えるっていうのもそうで、なんかその円形だと確かにきついですね。円形で来てもここら辺は円形のこのモデルを作ってないからなかなかイメージ、
ね、
むしろそういう風に作れる、なるほどって思った。
逆に
そうそう、まあでもそれテストプレイだったんでね、またその意見で変わったかもしれないですけど、まあそういったものがあったなと。でちょっと今フッチーさんの話にあって広げたいんですけど、嘘を全員ついていいと犯人しかついちゃダメっていう、ちょっとまあ若干のツイッターで論争もあったんですけど、皆さんはそこら辺ってどう考えてます
か？あ、これいいですか？
はい、
私ちょっとでも分かんない。
予約
制だよ。実はフッチーさんたちがそのラピスラジルを作った時にランチミーティングしたんですよね。
そうそうそう。
ランチミーティングして、私その時に言ったのが、もう絶対犯人以外嘘禁止はやめた方がいいって言ったんですね。で、それまでは犯人以外は嘘を
つけない
っていうルールだったんですけど、変えてもらって、なんでかっていうと、じゃあ我々こういう風に収録してますけど、嘘つくじゃないですか。持ったりとかするじゃないですか。そうだからなんか、リアルな体験を望むのであれば、やっぱ嘘つくんですよね。で、しかも例えば、まあ例えばですよ、銀行強盗に入って、その後に逃げてきて、ここの会場にいます、殺人事件起きちゃいましたってなった時に、銀行強盗ですって果たして本当に言うのかっていうのもそうだし、あとなんかその嘘なしルールとかだと、はい、いいえ、わからないみたいな感じじゃないですか。その時に、例えば、銀行強盗ですかって聞かれて、わからないっていうことって、ありますか？
まあ、
って思っちゃったんですよね。いいえって言うだろうなって思ったので、私は結構その、さっき言ったその没入感とか体験感を、そのゲームを意識させないってこともある程度重要で、その、嘘がなくても、嘘があっても、ある程度収束する。私は結構プレイヤーを信じてるので、その、多くの嘘が多くのほころびを見ますって、まあ、その矢野派の説明書の中には入ってるんですけど、はいはい、まさにそれだと思っていて、
なるほど、
そうだから多分ユーザープレイヤーは、嘘をつくけど、でもきちんとまとまって言ってくれるって信じてる。だからフッチーさんとそのランチミーティングした時はそれをめっちゃ話して、でも絶対嘘ありでいきましょうって言って
買いますって
買います
早いなって思ってる。
そうや、シャアさんどうですか？
はい、私実はちょっと反対意見で、あ、別にいいんですけど、そういう嘘を全部ついていいですよって作品もちろんあっていいと思うんですが、やっぱり収束の問題で、短い、さっきも初心者向けっていうお話をしましたが、短い時間まとめるってなった時に、すごく嘘つく人が出てきてしまうと、それだけでもう結論まで全く行き着かないっていうこともあり得てしまうので、ある程度コントロールするように作りたいなっていう意味で、基本は嘘をつかないでね。でもちょっと間違えちゃったとか、あとはふんわりまごまかしたりとか話をそらしたりとか、そういう風にして頑張ってくださいみたいな感じに
している
というような感じで、線引きちょっと難しいんですけど、まあなんとか収束させせたいなと。
以前にジェリーカフェの、まあ、それこそラビットホールの白坂さんと話した時に、嘘があった方がいいなっていう理由が、そのルールミスした際のその解釈、一人のプレイヤー レイヤーがなんか本当はもらったその用紙に書いてないこととか書いてあった内容間違えて誰かに伝えた時に、そのプレイヤー嘘禁止っていう状況だと、あ、今の嘘じゃんって分かって、あいつ犯人じゃんって確定しちゃうんですよね。ところが嘘ありになると、あ、あの人なんかの理由があってごまかしたかちょっと違って言ってるのかなっていう推測の方に行くから、そこで大きくやっぱプレイヤーの思考が変わるって意味では嘘があって、でもいい状況の方が実はライトな人は遊びやすいんではないかっていうのをやっぱ白塚さんが言ってて、で私もあそれはそう思うなとは思いましたね。まあどっちもあると思うんですよ、白塚さんが言うのもあるし、っていうところでもうちょっと突っ込むと嘘って、はい、まあちょっと白塚さんと遊んだやつも絡むんですけど、サブミッションがあまりにも自分にとって不都合なものすぎて、その結果嘘をみんなつけちゃうとどんどん話がこんがらかっていくっていう意味で言うと、サブミッションが熱すぎた結果もうなんか何も言いたくないみたいな状況に陥って、結果ゲーム的にちゃんと回らなかったかなって思ったんですよね一度。まあそれはまた今さっき言ってもらったタイトルとはまた別のものなんですけど、それまあネタバレない具合で言うと、本当にもうメインのストーリーの部分はもう気にしなくなってきて、だんだんみんなが自分にとって都合の悪いそのサブミッション側のことを出さないぞ、出さないぞ、嘘つくのも禁止だからこれはもう言わないぞみたいな、あれこれってそういうゲームの方向に持ってっていいのかっていう、殺人事件はどこ行ったみたいになったってところがすごく辛くて、
はい、ありがとうございます。実はですね、その意見をまさに生かして
すごい強いな、
強い
まさに活かしてちょっとバージョンアップをしまして、ここのキツネさんとフッチーさんに体験していただいたバージョンは全く実は違う、
羨ま
出しちゃいけないとあれ、
出しちゃいけない
みた
いな、
幻のあれ、
幻のあれがありまして、そのタイトル
違うバージョンだったんだ、
そう一番最初にやった時は全部嘘ついちゃいけなかったんですけど、あれからそのサブミッションのところについては嘘ついて、
なるほど、でもその方がいいだろうなとは思
って、確かに。それ周りで言うと、結構そのメインミッションってみんな犯人を当てることじゃないですか、でもサブミッションっていうのがあって、サブミッションは各々隠したいあれじゃないですか、で、まあなんか達成しなきゃいけないじゃないですか、だから結構サブミッションの方が、まあいわゆる他の人たちがメイン頑張ってくれればサブミッションを私は頑張りますみたいな人も結構多くて、そうで、それはずっと悩みだったんですよ。なんですけど、あのポケモンの森本さんに、まああるタイトルやってもらった時に、こうしたらって言われたのがすごく良くて、メインミッションとサブミッションを抱き合わせたらいいんじゃないのって言ったんですよ。だメインミッションを達成しないとサブミッションが達成できないよっていう風にすれば、すごいなんかバランスが取れて、そのメインミッションをまず達成した上でサブミッションを達成するっていう考え方、思考になるんじゃないのって言われて、ちょっとそこからいろいろまああるタイトルをチューニングしてやってみたら、まあ本当に素晴らしくて、でまあそのタイトルの元々の人にも確認して、いやこういう感じでやっていこうと思うんですけど、みたいなの言ったら、いいねみたいになって。
いやそりゃそうですよ。だから私もそういう感じたところで言えば、本筋とサブミッションは関係ない時に、これはもう正直、もうロールするにも邪魔になってきちゃうんですよね。
ありますよね。
果たして目の前で殺人が起こった時に、そんなに保身に走る状況で、みんななんで近くにいるのっていう。
そうそうそう。
そしたら、とっくに消えてるだろう、みたいな。ここら辺はやっぱ、確かに個々のゲームとしてのこの個々の目的っていうのを厚くすると、まあね、個人の動きが出てきて面白くなるんだけど、やっぱ本筋はありきじゃないとロールがしづらいなってところ。
でもその、ね、さっきランチミーティングの話があって、ランチミーティングで、その、メインミッションを達成したらサブミッションを達成することにするっていう、そのセットの話も聞いて、すぐ取り入れました。でもいいですよ、本当に。
やっぱ大事ですよ。やっぱモチベなんで、言って1時間で終わるゲームじゃないんですよ。2時間、3時間もやった時に、一切その、まあ、さっきの納得感でもありますけど、モチベを続けるための工夫は、やっぱね、GM 側だったり、その制作側が担保してあげないといけないから、ここはね、ちょっと、まあ、バランスの取り方難しいだろうなと思いますけど、で、まあ、ちょっと次の話に行っちゃうんですけど、
はい、
ミスリード。 はいはいはい、ミスリードありますね。ミスリード、まあ、例えばその、まあ、殺人事件起きました、で、はい、何かしらのアイテムカードをめくった時にすんげー大事そうにこの祠のなんかまつわる話とかが書いてるみたいな、おこれはすげー大事そうだと思って懐にね潜めてずっとね、うん、思ってた、全然関係ないみたいな例えばよ、あくまで、あくまで例えばですけど、はい、でこれが結構あって、でその時にもうそのミスリードいるっていうか、ミスリードをミスリードと気づくためのリードを作ってくれって思う。
あー、
はいはいはい、
わかる、
わかる、
もういらないんじゃないかなって思う、
わかる。
でもやっぱアイテムカードいっぱい作ろうと思ったら、うん、多少なりともちょっと実は関係ないんですよ系は
どうしても入るんですか。
なんかちょっと有識者みたいなこと言っていいですか。
はいはいはい、
なんか日本人はミスリードというかノイズが好きじゃないですよね。
はいはいはい、
マリアル脱出ゲームもそうですし、うん、ただ結構中国とかアメリカの方のタイトルって結構多いんですよ。
そうか。
そう、なんでかっていうと、うん、リアリティらしいです。全てが合理性としてそのパズルのようにきちっとハマるっていうのが現実世界ではないですよね、
はぁ、
言いながらにして他のなんかいろんな情報の中であなたたちは生きてるよね、うん、それをロールプレイングの材料として使ってみるのはどうだいみたいな、
なるほどね、
ことらしいよ。
いやー、これまあそっか、そこはもう精神的な部分でもありますけど、そうそう、
だから今ここにいらっしゃるその、うん、皆さんのタイトルはやっぱりミスリードはそこまでないですよね。
ないですね。むしろもうカード枠足りなくてどうしようってなってました。
うん、あ、そうなんだ。
ミスリード入れる余裕がもうないぐらい。
なんかミスリードって、ミスリードって分かった瞬間にすげえ脱力なんですよね。せっかく取ったアクションチップなり何なりで取ったのもあるし、お話として関係ないものをどんだけ守ってたか。いや、ここのね、次やりたくなくなっちゃうぐらい私は結構嫌いなんだな。でも、海外とのその見解の違いもあるのは面白いですね。
カルチャーの違いなんだ。
まあ確かにそうですね。
なるほど、はい。まあそういう感じで、次行っていいですか？
はい。
はい。犯人が決まってない。
どういうこと？
あー、はいはいはいはい。
私が遊んだ中で、犯人が決まってないやつがあったんです。
あ、そういうことか。
何それ、何それ、ちょっと聞かない。
風なんですよね。
風。だもうちゃんとしたマーダーミステリーっていうところからちょっと逸脱するんですけど。
あ、なんかちょっとボードゲーム的な感じになってる。
ちょっとボードゲーム側に入ってるもので、
なるほど、はいはい。
犯人がその、遊んでる途中で変わっていったりとか、あ、俺犯人だったんだみたいな最終的に落ちていくところ、落とし込まれてるっていうゲームデザインなんですけど、それ聞く分にはめっちゃなんか、お、斬新、面白そうって思うんですけど、これがね、意外とね、私がやったやつですよ。私がやったやつは、あのね、物語の流れが定まってないんですよ、結果。犯人が決まってないから、本当に何が行われたかっていうのが、すんごい薄っぺらい情報だけが出てきて、はいはいはい、あれこれ本当何してるんだろうってなっていって。
僕も一緒にやったやつよね、多分。
まあまあそうですね。
だから、要は、個人のサブミッションだけがある状態で、
そう
なんかその違うゲームがあって、で、その達成率によってあなたが最終的に犯人ですよってなるんで、僕はあれはゲームとしては別にいいんだけど、マーダーミステリーって言うと絶対違和感があるから、違うミステリーゲームっていう形で
名前を変えればね、
そう、名前変えたら違和感はなくなると思う。マーダーミステリーって言うから多分違和感があるんだと思う。
逆に言えば犯人が定まってないってことはゲームデザインの方法によっては何度も遊べる系になるかもしれないっていう、
そうですね、
だから新しい希望というか展開としてそういうのも面白そうっていうのは伸びると思うんだけど、はい、ちょっと区分けにはなったなと思いましたね。
一種のクルード系になる。
そうですね。
うん、そうだと思う。うん、
そうだね、うん。はい。というところで、続いて、NPC が犯人。
これちょっと待って、何々聞きたくない聞きたくない。
フッチーさん、フッチーさんめちゃくちゃ聞きたくなかった。
え、これ
は、まあ、でもいつかは出会う感情、
何ですか？
感情で、私の感情的に、うんうん、
気になります、
ね。全く納得いかないです。なんか NPC って申し訳ないけど勝手に無意識的に犯人じゃないっていう風に持ってっちゃう一面と、さらに言うと情報が出てこない。だからシステム的に出てくるんですよ。はい、NPC のこのキャラクターは実はこんなアイテム持ってますっていうのを何ラウンド目かに出るみたいなノリで出てくるんですけど、大筋としてのオチがそこはさすがに面白くならないんじゃないかなって思いました。
これ物語体験
とか没入感があれば結構理解できるというか、
面白そうな感じしましたけどね。
そうそう、だと思う。なんか
納得感があればね、
フォローがあればってことですね。
そう、あとゲーマーなんだと思いますよ。
はー、ゲーマー、私は
対人戦をやってるからやっぱ対人に勝ちたいというか、システムに勝ちたいって思うことって、まああんまり協力ゲームとかじゃないとないじゃないですか。
はいはいはい。
だからなんか NPC が犯人、まあストーリーにもやりますよね。
ストーリー
ね、ストーリーとか、あとはその即してるシステムとかにもよるかもしれないけど、うん、私は結構あり、あ、
なんか犯人をこう追い詰めていく感覚ってマーダーミステリー中に出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
あ、この人ちょっと怪しい、あ、でもサブミッションでこういう感じなのかな、どっちだろう、うん、いやでもみんなで話し合って、あの人犯人だなみたいな、多分あるじゃないですか。それは全然その出てない NPC 側、つまり今日8人でやりますってなったけど、ごめん7人になったからこのキャラクター NPC ですってなった、うん、そいつが犯人だった時に、あれすげえいろいろ話してたけど、で最終的にその時犯人見つけられなかったんですよ、全員で犯人って言ってる NPC のこのキャラクターでしたってなった時に、やっぱ全員ってみんなであんなに力合わせたけど、追い詰めてる感覚はもう全然なかった。まあそれもぶっちゃけテストプレイだったんで、そのまた変わってるかもしれないんだけど、ちょっと個人的にですよ。あくまで今言ってるの全部個人的にですけど、気が乗らねえっていう、プレイヤー間のこのロールしながら出てくる、なんかこう、たじろいでる感じとか、矛盾点みたいなのをついて、私は、あ、すげえマーダー見せて楽しいな、探偵になった気分みたいなところがやりたいんで、まあ主観としては、その NPC 犯人のゲームは、まあ、あっていいけど、そんなんばっかりになったらもう、
まあ確かに
厳しい。
まあでも作るのも難しいんじゃないですか。それで、やっぱ人対人のドラマの方が絶対面白くなるじゃないですか、
どう作
っても
。
あ、でも、ね、NPC が犯人の方が作りやすいと思いますよ。
あ、そうですか。
そう、体験感がブレないから。う
ん、あー、なるほどね。
で、結構リアルに言うと、割とありだと思っている理由としては、その、私の場合作るときって、犯人はちょっと厳しめで、他の残りの人たちが楽しんでもらえれば、人数としては謎にたどり着いた方が体験感として上がるんですよね。
はいはいはい。
そう、だから逆に言えば、それで言うと、犯人がいなくて、全員が同じく楽しい体験感があったら、究極的な形だなと思ってるから、NPC が犯人っていうのは、まあ、ほんとシナリオというか納得感と没入感と体験感次第ではあり、
そのシナリオを多分作れたらもう大発明。
いや、これはでも逆にキツネさんのディレクションによってそういうのをやってみたいですね。ぜひ。
そう、あとまあなんか巨人ポジションとか入れるのはありかもしれないですよね。
ああ、そうですね。
犯人じゃないけど、犯人のことを知ってるとか。
はいはいはいはい。なるほどなるほど。おー、でもちょっと未来が見えました、私の中で。またじゃあちょっと前向きにやってみたいと思いますね。はい。じゃあ続いてですけど、どんどん出るね。いろいろもう溜まってるんで、これが言いたくてこの回撮ってるんで、今ゲロかけてるみんなに。で、まあ続いてなんですけれども、自身のキャラが本筋と関係が薄い。
あれな、
本当に嫌だ。
あ
れ、
いわゆる、探偵とか警察とかそういうことですか？
あ、それもありますし、メインの殺人事件を追ってないポジション。
嫌だな。
だから、ちょっとそれこそなんでしょうね、なんかちょっと GM 的な動きしなきゃいけないとか、もしくはその犯人が捕まろうが捕まる前が関係なくてとかっていうポジションのキャラ、これはちょっと私やっぱ自分でやってて、やっぱモチベに繋がらなかったというか、置いてけぼり感みたいなのも感じちゃったんですよ。なんかキツネさんあります？
私も本当にそう思ってて。
あ、そうなんだ。
あの、多分やってると思いますけど、その自分の関係性が低いと、あ、これバッファキャラかなって思いながら、
そうそうそうそう、
わかるわかる、よぎるよね。
これバッファかなと思って、まあでもバッファなりに活躍して、バッファじゃなかったとかあるから、さっきで言うと矢野派の二人はだからその7人固定にしたっていうのは、体験感をなるべく薄くせずに、みんなにそれぞれの山場だったりとか、あとはまあその犯人も何かミッションがあったりとか、推理をする幅があったりとか、そういうことは結構したいなと思ってますけどね。その薄くしない努力っていうのは正直、まあバランスで振ってますけど、でもその人が薄いなって思っちゃったらそれが薄いことになっちゃうから、そこら辺は逆にラッピスラズリとかのやつの意見を聞きたいかも。
フチさんどうですか？
薄いキャラは、まあ、うちも7人固定なんですよ、キャラクターって。1人かけたら遊べないんですね。バッファキャラがいないんですよ。で、中には最初のバージョン ではちょっと薄いキャラもいたんですよ、うんうん、別に物語的にはいなくなってもいいわけじゃない、絶対ないんだけど、はいはい、なんか単にドラマ薄かっちゃったなみたいな人もいたんですけど、はいはい、あの薄いがゆえに疑われちゃったっていうんですよね、
あそっちなんだ、
逆にありますね、
そうそうそう、
なんか本人別に
薄いから
怪しいよねみたいな、なんかあの隠してないのに隠し事があるふうに見えちゃうんですよ、
そうそうそう、
なるほど、
薄すぎ、そうそう薄すぎて、だからあの濃さは大体均等に、バックグラウンドはちょっと足した方がいいなとか、あのキャラとしてちゃんと独り立ちしてるようにはした方がいいんだなって学びがありました。
私 逆でした、体験した中では孤立したんですよ。
ああ。
だからこっちから、だから私白ですよ、マジでその殺人事件に対して興味ないぐらいのノリで白ですよっていうのを見せたら逆に、え、じゃあもみさんにさもう聞くことないんじゃないみたいな。
ああ。悲しい。
出てくる情報もなんかさすごい客観的でさ、なんか立ち会ってない感じするし、ちょっとホットコーゼみたいになったんですよ。でそれがもうなんかいや辛い辛い辛いって。
それはなんか不運でしたね。
いや不運。だったら、うん、でだからやっぱりどうしても、まあ、どうだろうな、いろんな作品を出す上で全部同じような作りになっちゃうから当然薄くなるキャラクターも出るでしょうけど、せめてねメインの殺人事件に対しては犯人を探そうとするなりなんかしてるところは絡ませてほしいんですよね、
うん、役としてそもそも探してないんだったらやりようがないですよね、
そうなんですよ、
そのキャラがね、
そうですね、
そういうところ、はい、まあ、
なるべく関わらせるようには
してほしい
しています。
はい、じゃあ続いてですけれども、
はい、
まあ、これは個人にもだいぶ関わるところなんですけど、犯人を突き止められないぐらい難しい。
ああ、
難易度として、まあ、私ぶっちゃけ得意じゃない方です。すごく得意じゃなくて、推理ゲームはボードゲームにしても、もう全然もみさん違うやんみたいな答え最後出して赤っ端を吐くこともあるんですよね。うんうん、でも、やっぱマーダーミステリーのいいところって、ロールをすることで、すごくこう、うんうん、みんなと一体感が出て楽しいから、それで私も好きなんですけど、でも難易度あまりにも高すぎた時に、うん、その、みんなは分かってて自分だけ分かってない時と、みんな的に全員が難易度高かったねっていうところでちょっと違うんですけど、うんうん、やっぱ得意不得意が得て増えてがあまりにも強く出すぎちゃう。で、今ってマーダーミステリー、まあそれこそマーダーミステリー元年って言われているように、みんなライトな人が、例えばボードゲームしたことない人でさえこう入ってきて、うん、すごいってなってるからには、やっぱ犯人はある程度見つかりやすくなってて、うん、で最後にあだこうだ言って、わ、そういう考えだったんだって言いたいじゃないですか。うん、だから難易度上げすぎると、結果犯人も見つかってないし、うん、なんかみんなのやりたいことって見えなかったねみたいになっちゃうと、ちょっとやっぱ違うんかなって、特に今の、この、まあマーダーミステリーが始まったぐらいなんで、って思って、できるだけ簡単な方がいいのかなって思ったんですけど、でも、まあ実はこの件に関しては黒田さんとも話した内容なんですけど、うん、簡単にすると今度犯人側が難しくなる。
そうです、辛いんです。
そうなんです。
犯人が見つかった方が最終的にみんなお腹いっぱいになるんだが、そうなると犯人役の人は、うん、もうこれどうあがいても捕まるやんみたいな。
はいはいはい。
割れちゃうやんみたいなって楽しめるのか、楽しめないのか。
楽しめないですね。
そうなんですよね。
辛いと思う。辛かったね。
それはやっぱあるなと思う。だからここの難易度のバランスがすごい難しい。だからちょっとそこはキツネさんに聞いてみたいんですけど。
それで言うと、超なんかイベント的な話をすると、犯人が辛い方が、さっき言ったように、その、他の6人なり、他の7人たちが、犯人にたどり着けた方がいいんですよね。
やったーってなります。
そう。なんだけど、犯人役は例えば逃げるっていう行為だけだった場合、それだと犯人は逃げれなかったね、何もできなかったです。成功体験が結びつかないんですけど、うんうん、一応犯人にその推理をする幅だったりとか、うんうんうん、あとは何でしょうね、その何かをこうトリックとしてこう解くだったりとか、うんうん、推理するとか、あと誰かに何かのアクションをするみたいなのが入っていれば、まあちょっとは犯人側としても何かこう成功体験とかうまくやったなっていう風になるなと思ってるし、で犯人側の動線って多分作ろうと思えばいくらでも作れちゃうんですよね、作品的な話をすると。
はいはいはい。
だからなんかその足し算っていうか引き算が結構マダミステリーにおいては大事だと思っていて、だから犯人はある程度上がるけど、でもなんかこうふわふわっとこの人とこの人なんじゃないのぐらいで落ちるようには一応作ってますけどね。一応収束しないのがまた問題だったりするので。
そうですね。結果やっぱ収束性にもつながるんですよね。
あとはなんかすごくゲーム的な話じゃなくて、これは GM 的な話になるんですけど、
はいはい、
私の場合はランダムで配役っていうのを一回もしたことがなくて、その人たちの習熟度とか、あとはみんなの意見を聞いたりして、まあなんとなくみんなから、じゃあキツネさん振ってくださいって言われることが、まあ 多いというか、まあ、そればっかりなので、一応その人たちに合うキャラクターを振る中で、あ、この人だったら犯人をいいバランスでやってくれそうだなとかっていう、割とちょっと目利き的な話になっちゃうんですけど、そう
は。でもメタ的なヒントになりません、それ。
それってすごい気になる。
ならないようにはしてます。どういう風にするかっていうと、まあ多分キャラクターには性別だったり年齢がついてます、
うん。
それになんとなく喋りの中で合わせていってる風に
配分する
とか、
ね、
あとはまあなんかその結構思われがちなんですけど、初心者だから犯人ができないとも限らないんですよ。
確かに確かに。
だからなんかこう、あ、この人はきっとこういう嘘が得意だろうなとか、喋っていく中でやっぱコミュニケーションゲームだから、どうしてもその、準備してる間でお話ししたりとか、あとはみんなが揃う前になんかどういうタイトルやったんですかとか、っていう話聞いたりして、割とヒアリングして、その全体の場としての満足度が高まるようには結構 GM としては苦悩っていうか、まあなんだろう、考えてますかね。だからちょっとゲームの中の話じゃないんですけど、まあなんかそのゲームのシステムとしてはどうしても犯人をその筋としては多く導入するしかなくて、でそれをまあ解決するためには一応推理の動線入れたりとか、犯人としてのムーブじゃないもので楽しんでもらうっていうのもあるし、犯人としても楽しんでもらうっていうのもあるし、あとはその犯人としてのムーブを楽しめるっていう人に振るっていう感じですかね、まとめると。
いや、聞けば聞くほどこのゲームデザインはもう難しいですね、マーダーミステリーってちょっと本当に私でも作れんじゃん、まあ、フチーさんがね、お、いいじゃん、みんな作れそうって思ったじゃないですか。そうじゃないんだなって思うんですよ。これ意外と作り出すと分かるところで、めちゃくちゃ作るの難しいんですよね。
地獄
っす。地獄でしょ。
地獄ってない。
久々に楽しいけど、楽しいけど、
見えてるのは本当氷山の一角で、すごいでかい山なんですよ。
そうですね。
作り上げるまでは。
そこがね、まあ、調整、テストプレイヤーの人数も含め、で、ゲームとしてちゃんとアイデンティティを持ってるかも含めると、もう本当に下手するとボードゲームを一個何か作るのよりも、難しいかもしれない。だからそういう意味では、私最近、まあ、偏った目で見ると、シナリオ書きの人が入ってくる。ゲームデザインした経験がある人が入ってくるっていうんで、マーダーミステリー作ってるところがいくつかあって、で、ことごとく面白くないものがある。
そう。
で、あんまりね、こういうのツイッターでは言わないですよ。ツイッターだと結構みんな、あ、すごい、マーダーミステリー初めてやりました。面白かったっていうのめっちゃ見るじゃないですか。で、みんなリツイートして、おー、すごいすごいってなるんですけど、面白くなかったってものはやっぱ言わなくて、
で、そうですね。
で、代わりに何が起こってるかというと、ツイートしないが発生してるなって思ったんですよ。つまり、あれ、この人って、まぁ、ちょっと1ヶ月ぐらいまですごくマーダーミステリーは楽しいねって言ってたのに、急に全くマーダーミステリーに触れなくなったなっていう人がツイッター上で何人か見て、で、なんだろうって思ったら、飽きた。結局マーダーミステリーって、根幹は犯人を探すってところに何か付加価値みたいなのを持ってって、で、難易度調整ないバランス整えるじゃないですか。飽きてもうやらなくなったのと、もう一個あるのはやっぱりさっき言ったように、面白くないってなってきたっていう。で、オーフ100年やりました、面白い、いや、これやりました、面白い、あれ、あ、なんか面白くないの当たった、面白くない当たった、あ、もういいやっていうので、あ、言わなくなったんだみたいなのがあって、だから結構こう作るのも難しい上に、みんなが両手を挙げてすげえぞっていうほど実は盛り上がってるようで盛り上がってない部分もあるんじゃないかなっていう。
当たりショックっす。
当たりショックなんですよ。これはもう完全に私もずっと言ってる当たりショックです。
なんか実は作るのってボードゲームよりか簡単なんですよ、多分、なんでかっていうと、作っちゃうのは簡単ですよ、それがなんかいわゆる自己満足で終わってるかっていう話。
あ、そういうことか、はいはいはい、
そうね。だからボードゲームってコンポーネントとしてコマを用意する、カードを用意するってある程度しないとものにならないじゃないですか。なんですけど、マーダーミステリーの場合って手書きでプって書いて、それをはいはいはいって巻いて、それでもマーダーミステリーですって言ったらマーダーミステリーになっちゃうから、そういう作品が結構多いのかなとは思いますね。だからその他の人のその納得感とか没入感とか体験感は自分の中にしかなくて、作ってみて、でそれはい良かったでしょうみたいなのも結構お見受けするなとは。
あとあれ、レアリティもあるなと思って、まあ日本人のミーハー心もあるんで、はい、私こんなやつ体験したんだよ、マーダーミステリーみんな知ってる、知らないでしょ、すごい良かったよってね。そのレアリティの中でのみんなへの発表したいから、すげえ大げさに最高って言ってるけど、っていうのもちょっとあるなと思う。
新しいものとしてのね、
そう、脱出ゲームが最初流行った時のようにみんなに広めたいから言ったけど、実は本当はあんまり楽しめてなかったとかもあるし、
かわいそうに。
でもリアル脱出ゲームも人狼も、まあそういう流れがあったんですよね、一番最初にすごいわっていいものができて、まず一回なんかこう、うぞうぞがわー
出て、うん、でまた一回収束して、また面白いものが出てっていうのを繰り返していってるから、流行り的にはマダミステリーも、まあ人狼のカードとか、あとはそのリアル脱出ゲームと、まあ特にリアル脱出ゲームにすごく市場的には近いのかなと思いますけどね。
なるほど。
だから多分今そのマダミステリーって言葉ですけど、もしかしたらマダじゃないマダミステリーがあるかもしれないし、ミステリーじゃないマダミステリーがあるかもしれないし、私もそういうタイトルを今作ってたりもするので、そうだからなんか、まあリアル脱出ゲームもそうじゃないですか。脱出って言ってるけど、謎解きって言ってるけど、
確かに
脱出じゃないじゃんみたいな
のもありますよね。
あるし、なんか本当にいろんな多岐にわたっていくんだと思いますけどね。まあだから長い目で見てほしいな。
なるほど。
ね、今の。
いや、長い目で見てほしいですし、ね、長い目で見るためには、長い目で見させるために、皆さんが、やっぱうまくね、その、ユーザーに対して、いいものをプレゼンできれば、持続するんですよ。
う
ん
う
ん、
いいものと出会えるようになってるのがまず大事ですよね。自分が合いそうなもの
を
ね。
そうそうそう。
まあそういうところはね、言っても知らないところで行われるものもいっぱいあるから、うん、まあなんともハンドリングはつかないんですけど、はい、まあ今後、マーダーミステリーフェスとか、うん、でそういうのをどんどんやっていきたいっていう動きもあるじゃないですか。大きいイベントやりたいねとか、はい、そういったところで、はい、そうですよ、はい、狐さんですからね、
はい、フェス？
フェス、ミステリーフェスっていうのをね、やろうっていうのは出てますけど、
お金、お金出してくれるっていう人いるから、
やっぱ
お金じゃなくて、その言っていいことは、そのどういうイベントなのか
っていうどういう内容か、
いや、なんか全然何も考えてない全然何も考えてないけど、まあある程度そのいやなんかその人狼文化祭とか
コ
アシュピールとかやりまして、
はいはいはい、はい、
まあまあまあまあ、なんかそのある程度確保された空間だったらできるんじゃないかなっていうのと、あとポンポン宅が立っていって、まあ GM 用意できてっていうのがあれば、その終わった人たちでまた感想戦とかめちゃ楽しいんじゃないのみたいな。
なるほど。
その場で供給
行きたい。
なんかもちろん
出来上がってんなシナリオが。
企業というかなんかそう、ある程度のクオリティがある担保できるところもやって、で、まああとはその、なんだろう。なんだろう、
チャレンジ枠ですか？
チャレンジ枠もね、用意したりとか、あとはなんかこういう、それこそ、あの、富士さんとか、うん、まあ皆さんに、その、登壇してもらって、うん、なんかこういうのがノウハウだよ、みたいなのを浸透させるのでもいいのかもしれないし。
確かに確かに。
確かにね、そう。ノウハウを浸透させる活動はもうめちゃくちゃやってほしいですね。
うん、あ、そういった意味では今回の収録はかなりね、
うん、見
られるようになったなと思いましたけど。
う
ん、いやそう、だから、きつねさんはいろんなものを、翔さんとね、一緒にいろいろやったりとかもされてるんで、うん、まあマーダーミステリー交流会、もね、以前にやったりとかして、情報交換をしたりとか、ただ言って今後その地方なり、例えば関西で熱くなってきた人と、東京で熱くなってきた人っていうたちが、さらにこうね、フェスでみんなで一堂に会してなんかできたらね、とかって言ったらグループ SNE さんもね、動くかもしれないし、具体的だな。うん、まあでも大事ですよね。それがないと動けないですからね。っていうところでは、まあ希望も明るく、守っていいんじゃないかっていうところなんですね。という、はい、話を続けてきたところで、
はい、
はい、まあなかなかにね、私も熱くなっちゃって、まあ皆さんも熱くなって結構、
まだまだまだいけますよね。
まだまだいける。
まだまだ。
まあそういった流れもありましたが、まあちょっとこれを第1回として今後また新しくね、はい、やっていきたいなというので、また出てもらえますか？
あ、ぜひぜひ。
もう出たい。
は
い、
本当に？
あの聞きたいです。むしろ。
聞きたいです、うん、私も。うん、
いろんな人入ってくるよ。もしかしたらあなたたちが認めていないマダミステリーデザイナーが来て、
そんなんいる？
いやー、わかんないです。だからさっきも言ったようにね、そのこの人のシナリオをちょっともうちょっとこうやって手加えたらいいのにと思ってる人が出てきて、そんな人がわーって言うかもしれない。
いいじゃないの。
喧嘩しやすいよ、ね、
でもいろんな方と本当お会いしたいですよね。
そうですね。それは大事ですよね。知見がいろいろあって、それぞれ共有するの大事。はい、
でも私シャーさんに一回なんかあのお茶しましょうって言ったら、今新しいやつ作ってるんでそれが落ち着いたらって断られましたよ。初めて人で断られたと思って。
かわいそうに。
そう。
旦那に止められた。
本当に超ダメな時で、その時。
超ダメ
すいませんでした。
すいません。
タイミングでしたね。
でももう全然いつでも。
よかったよかった。
この後ランチミーティング。
ランチミーティング。なんでランチなんだ。
ランチ続きをじゃあ
待って待って。
ちょっと今日話しきれなかったから。
ランチミーティングで。
行きましょう。
というわけで最後に今後の展望を聞かせていただきたいんですが、はい。今後の展開として、まずじゃあグループ SNE さん
そ
れシリーズ展開するわけですよね。
そうですね、あのシリーズ展開していく予定でございまして、もう実はもう第3作目はもう遊んでまして個人的に。
やりました、は
い、やりました。
いいな、いいな、面白かったですか？
うん、
ね、面白い、ちゃんとしてる。グループS兄さんちゃんとしてる。本当に かも安い。
3200円なんで。
うん、はい、まだ、お金を取って、儲けてます
。その話ちょっとした方がいいんじゃないですか。お金の問題。
そう。ちょっと知ってほしいですね。
これね、3200円税別ということで。
はい、はい。
まあ、
です
よ。ポスターが良すぎるよ。うん、この買う方からしてみれば、
ね、ま。そうですね。
SNE ってどっちか言ったら、制作集団なんですけど、はい、まあ、マーダーミステリー広がってほしいなっていうので、うん、一般の、やっぱりこう、ね、遠方の方とかって遊べないじゃないですか。こういう遊びがあるんだよっていうのを知ってほしいなってことで、で、これで知って、専門店さんとかに行って遊んでほしいっていう思いがあったんで。
じゃあ今後もこのシリーズは、はい、GM なくても遊べるっていうので。
そうですね。もうこれは GM なくても遊べる。
楽しすぎるんよ。は
い、
本当に。
楽しすぎるんよ。
いい人じゃん。
そう。いい人ではないです。ではないです。
あ、そうなの？
いい人ではない。
騙されかけた。
騙されかけた。
騙されかけたわ。
はい。で、告知ついでにいいですか、
はい、お願いします。
今東京でね、専門店とかが出てるんですけど、実は大阪グループ SNE の人間2人、まあもともと SNE だった小細工の秋口ギグルと、私黒田翔吾が出資しまして、フーダニットというマダ
ム
という 専門店。
専門店、関西にもとうとう、
はい、やらせていただくことになりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、具体的な日程はまたね、告知等々していくんですけども、まあ12月の末から1月ぐらいには
オープン
稼働しようかなと。これオープンもうちょっと先にして、早めにしてということで皆様よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
行きたい、遠征遠征
行きましょう。
いいですね。
研修、はい、
研修ね、
研修
仕事や
な。赤展望今後の展開。
はい、
はい、
今、展望の前に今やっている作品で10月黄昏迷宮都市っていうのが、一応全国7店舗、ジンロハスさんのところで公演していただいてますので、北北海道から沖縄までやれますので、
マダミダンギのおかげよ。
マダミダンギのおかげ
で、ね、
本当に皆さんのおかげで本当に人をつないでいただいて、なんか、うん、お店でやりたいですって言ったら、はいはいはいはいって、う
ん、ね、なんか無限回収してるから、ね、
なんかすごいなっていう感じでやらせていただいてるのと、あと12月のちょっとワテフィックスじゃないんです、20日ぐらいから、新作、
タイトルは、
タイトルバベルの末裔と言いまして、いいですね、芸能界の大手芸能事務所で社長が死んでみんながわさわさするというようなお話を発表いたしますので、
はい、
そちらも合わせてやっていただけたら嬉しいです。
はい、
はい、ありがとうございます。以上、
私今後の展望、はい、私の展望で
もいいですか。
はい、
私の展望で言うと、まあ、結構いいもん、もうすでに、まあ、いくつか、その例えばなんかマーダーミステリーのチャンネルとか、あとは企業さんのその IP って言ってキャラクターが乗るようなものも、まあ、いくつか監修してたりですとか、はい、
すげーな、
してて一銭にもなんないんですけど、
おかしくない
。あ、いやいや、ちゃんとお金にはなってるところもありつつも、まあまあなんかこうボランティアで今広めてるので、まあ、ぜひなんかちょっと今回結構話出し惜しみしたので、そうなので、ぜひぜひなんかまた呼んでください。
あ、もちろんですよ、
はい、めっちゃ喋る、なんかね、喋りやすい人だったよね。なんでなんかいろいろやりたいので、ぜひ何でもどうぞって感じですね。
ああ、なるほど。じゃあちょっとマーダーミステリー作ろうかなとか悩んでるとかあったら、はい、ね、キツネさん、もちろんツイッターアカウントありますから、
はい、ぜひぜひ、
はい、
もうこちらにすでにもうめっちゃ来てて、めっちゃなんか毎回私がご飯をおごってるのどうなんだろうって思いながら、そう、まあ、でもなんか私の中でのルールなんですよ。なんか
大丈夫、いつかキツネさんが殺されるってことはないですね。
あるかもしれない。最後はマーダーミステリー、
そこに関係してるマーダーミステリー、
その場合ちょっとみんなでマーダーしまって。いや、でもなんかそう、あとそう、なんかさっき言ったそのいわゆる当たりショックじゃないですけど、なんかそういう無造無造のタイトルが増えない、増えないというか、まあ増えていいんですけど、ある程度の基準に達してもらえるように、一応私の方でフローとかスキームとか
を出た、そうですね、マーダーミステリー制作スキーム 5S ですか、これ。
はい、そうですね。
これ何ですか。
何ですかって言われて、ちょっとなんかパッて説明できないから、その資料にまとめたんですけど、
延長しよう、もうこの、もう延長して全部話そう。
いや、なんか
なんかその、まあビジネスもそうですし、なんかいろいろ店舗の運営とか、まあいろんなことに対してのマニュアルって結構大事じゃないですか。まあそのマニュアルじゃないけど、ハウトゥーみたいなものを、まあまとめてて、で、まだできてないんですけど、
絶賛
はい、帰ってやるんですけど、一応なんかそう、作ってますね。で、
結構その俯瞰して何かこうやるってことが、まあ、割と私は得意なので、うんうんうん、その隙もまこうかなと思ってて、そうで結構それに合わせてその企業さんとかあとは個人の人とかに渡すと、あーなるほどここって作ったことなかったんでやってみますみたいな、そういうのも結構あの洗い出しに使えるスキームというかチェックリストだったりとか、あとはまあフローを最初何を作ってその後にデザインしたらいいよねとかっていうなんかノウハウみたいなのを今まで結構まあなんだかんだバカみたいな50何作品やってきたりとか、あとは監修したりとかしてきたのがあるので一応作りました。
はあ、
そうなんかそうだからそういうのをなんかもうもっとみんなの私だけじゃなくて黒田さんのそのディレクションのノウハウだったりとか、シャオさんのその海外に展開するにはとか、あとはなんかそのバランスを取るにはとか、あとはなんかそのドラマ性を生むにはみたいなのを内さんに書いてもらったりとか、そういうのなんか今後していけたらもっといい作品が出て、もっといい作品が出るってことは我々もめちゃくちゃ遊べるじゃないですか。
確かにね。
そうだから遊ぶために今私あのお金出してますね。
そう。すごいね。情熱が半端ない
です、ね。なんかでもこの収録、私いつもお金の話してません？ずっと。
してます。
いやなんか、そのめっちゃ儲けてほしいんですよ。なんか私の目標が、そのみんなが本職がなくなるというか、その仕事を辞めて、ボードゲーム作ったり、あとはそのマーダーミステリー作ってほしいんですよ。
あ、これはね、もう翔さんと全く同じタイプのサイコパスです。
お前
こんな笑顔で言うから。
いや、やめるためにやっぱ儲けてもらわないといけない。
黒目、全部黒目で言ってます
よ。いや、だからなんか、私別にお金いらないから、もう本当に。
本当かよ。逆にいかがわしいわ。
いやいや、めっちゃ儲けてほしくて。
あ、周りがね。そしたら自分も嬉しいと。
そう、だからなんか、
まだ、
そう、やめさせたいのが、その、翔さんとか、あとは、あの、オズプランニングって言って、
はい、オズプランニング。
ヒューマさん、
はい、はい。
で、三原さん、あの、ポケモン関係の会社で働いてるんですけど、早くやめねえかなと。
何言ってん
の？毎日ランチミーティングしてたい。
ランチミーティングね。
危ないから、ランチミーティング
から。ランチミーティングが結構なんか、隠語に聞こえてきた。
いや、だから、さっさとやめねえかなと思って。
いや、攻撃的になっていいだ。やめよ、この話。終わろう。キツネさんが止まらなくなっていいだ。
ほんと聞きたいよね。
またこの後聞いてください、ぜひ。はい。といったところで、はい、終わりましょうか。はい、じゃあ、はい、コラボとはですね、最後に、まあ、合言葉言って終わるんですけど、聞いてないから知らないかな。
合言葉、好きな言葉言います？じゃあ。
やめてよ、彼がチンチンって言って終わっちゃうから。ダメです、ダメです。ダメです、ダメです。
俺、チンチンが好きだから。
そうなのか、なるほどな。
大発見です。
はい。最後はね、チャオチャオって言って終わりますね、は
い、
私がせー
のと面白くないでしょ。
なんでやねん、チャオチャオはもう第1回から。
ボケるとこですか、俺ち
ゃん。ボケてもいいけどね。じゃあ行きますよ、せーのって言うんでボケてくださいね。はい、せーの、チャオチャオ。なんか、日和やかった。